2. 特集10代との対話。中学生議会、高校生とのふれあいミーティングより、若者の声を地域に、市民と行政が共同でまちづくりを進めるためには、行政の情報を市民に正確にお伝えし、市民の皆さんの取り組みや実情を十分に把握することが必要となります。市のアンケート調査では、中平成29年度安曇野市広報・校長制度に関するアンケート調査、10代の 21.1% が十分に意見を聞き取っていないと回答し、どちらかといえば聞き取っていないと合わせると半数以上が聞き取っていないと感じています。市では若者からの声を聞き取るため、懇談会の機会や校長制度の活用により若年層との対話を進めます。若年層への校長、3つあります。 1. 意見交換会、ふれあいミーティング。2. 中学生議会。3. 各庁舎に設置している着払い専用封筒、市長への提案用紙、市ホームページのお問い合わせフォームなど。 2-1 高校生と語る未来の安曇野、ふれあいミーティング in 南安曇野農業高校。長野県南安曇野農業高校、大正9年に県立公主農学校として開校。開校時より質実合憲、地域の先達、世界に飛躍という3つの教育指針を掲げる。グリーンサイエンス科、生物工学科、環境クリエイト科に323名が在籍。平成27年に市と農業分野における相互発展のための連携協定を締結した。来年は創立100周年を迎える。昨年2月の穂高商業高校での開催に続き、市長と語るふれあいミーティングを南安曇野農業高校で開催しました。問い合わせ、秘書広報課、電話 71-2400、 ファックス 71-5000。 農業振興などを語り合う。市長が市民や地元の高校生と直接対話をし、まちづくりを共に考える市民と市長のふれあいミーティングを11月15日に南安曇野農業高校で開催しました。市からは市長、教育長らが参加、高校からは生徒会役員や農業クラブ役員など14人が参加しました。安曇野市の農業振興や災害対策のほか、高校と地域との関わりなどについて意見交換しました。南農マルシェ東京販売実習の成果発表。この日はまず市との連携事業として取り組む販売実習、南農マルシェの報告が行われました。本年度の南農マルシェは9月15日、東京都の東急百貨店吉祥寺店で行われ、安曇野産の農産物や生徒たちが手掛けた加工品を自ら PR しながら販売しました。発表では、都会は地元に比べて若い人が多いせいか、アピールしないとどんどん人が通り過ぎてしまう。信州安曇野というと理解してくれる人が多く、ブランド作りの大切さを学んだといった意見が出されました。ミーティング開催中の写真が5枚掲載されています。
2-2高校生との意見交換会懇談概要。農産物のブランド力を高めるには、生徒、 安曇野にはリンゴやわさびなどの特産品がありますが、農産物のどんな点を売り出したいか分かりづらいと感じます。
そのような情報をまずは市民含めて全体に広がるような活動をすれば
ブランド力を高められると思います。市、市の農産物は風光明媚な景観や洗練された安曇野のイメージと結びつけてブランド化されていることが多いと言えます。またブランド化という点においても安曇野ならではのお土産を作ることの必要性を感じています。ぜひ皆さんからもご提案いただければと思います。生徒、特定の農産物を売り込むだけではなく、地域食材を生かした商品開発として安曇野産の農産物を使ったレシピを募れば、市民全体にブランド作りを広めることにつながると思います。また話題も提供できるのではないかと思います。農業後継者の確保育成。生徒、農業に親しんでもらうため小さな頃の体験が大切だと思います。南農では堀金小学校と連携して農業の授業をしています。同じような取り組みが他校でもしたらどうかと思います。し、体験で学んだものは年をとっても忘れないものだと考えます。農業を学ぶことで仲間を大切にすること、愛情を注ぐことを学ぶなどの波及効果もあると思います。すでに多くの小学校では農業体験に取り組んでいますが、教育効果を検証しながら小中学校全校で取り組んで良いと考えます。生徒、学校開放講座でも農業の楽しさを伝える取り組みをしています。ただ楽しさを伝えるだけでは不十分で、大変さも伝えられたらと思います。農業の実態を地域に伝えられなければ農業後継者の確保につながらないと考えます。し、実際に農業を経験している人が少なくなり、農業の理解も得られない状況です。多くの皆さんに農業を体験していただく大変意義ある取り組みだと思います。市としてお手伝いできることがあれば相談いただきたいです。 CSF トンコレラ対策。生徒、安曇野は観光客も多いので、CSF トンコレラや鳥インフルエンザが入ってくることが心配です。人が多く集まる場所に消毒を置いたらどうでしょう。し、すべての施設で消毒というのは難しい部分もありますが、できる限りの対策を講じていきます。また生徒の皆さんが高校の正門に石灰をまいてくれたことは、緊急性があることを市民に広く知っていただくことにつながりました。 2-2-1市の農業振興、確かな食でつながる水とお日様の里。市長の言葉です。今回の意見交換会では農業振興を中心としたテーマを設けさせていただきました。市は体験や観光を取り入れた農業を推進するため農家民宿に取り組んでいます。参加した生徒は4700人を超え、年々増加傾向にあるなど、一定の成果を上げることができました。また荒廃農地の解消の取り組みとして、明石名地域の農業を守る会を中心に地域と行政が一丸となり、明石名天王原の荒廃農地10ヘクタールをワイン用のブドウ畑として再生しました。その他、新規就農者確保の一環として首都圏で農のある暮らしの魅力を伝える取り組みや、わさびや日本酒などの安曇野ブランドを海外に広める仕組み作りにも取り組んでいます。今後も各部局が連携しながら、さらなる農業振興策を講じてまいります。安曇野市長、宮沢宗博。写真があります。地域一丸となって取り組んだ天王原の農地再生、南安曇農業高校の皆さんも作業に参加しました。詳細は秘書広報課、電話 71-2400、ファックス 71-5000。 2-3 第7回中学生議会開催。未来を担う中学生の皆さんが市の現状や課題を学び、まちづくりへの提言をまとめました。中学生議員が考えた提言の一部を紹介します。問い合わせ、学校教育課教育指導室。 中学生の柔軟で斬新なアイデアを市政に。市では11月4日、市役所議場で第7回中学生議会を開催しました。当日は保護者や市民の皆さんが傍聴する中、市内7校の中学2年生21人が宮沢市長や市の幹部職員に提言型の質問をしました。中学生議会は市の将来を担う中学生の柔軟で斬新な発想やアイデアを市政に生かすことや、自分たちが暮らす地域への関心を高めてもらうことなどを目的に、今回で7回目を迎えました。これまでには中学生の提言を生かし、事業化されたものもあります。学習会で得た知識をまちづくりに生かす。中学生たちは、市政全般を学ぶ学習会を5回から7回行いました。市の担当者から、市の仕事や現状などについて説明を受けたほか、アンケートなどを実施し、理解を深めました。それらをもとに、今後の市政に対する提案型質問を行いました。議会当日の議事録は市ホームページに掲載する予定です。中学生議員への課題、中学生に考えてほしいこと、提案内容及び議会参加者、継承略、発言順。1、高齢者の健康増進と福祉の向上を図る高齢者の外出機会を増やす工夫。堀金中、薄井凛花、小沢あかね、望月優希。2、より多くの市民や観光客が自転車利用を進めるための工夫、まちづくり。豊品北中、西村敦郎、望月麻也、和出雄飛。3、農作物、リンゴなど、生産者や栽培面積増加のための工夫。穂高東中、青木嘉恵、重モブ、渡辺一世。4、安曇野の若い人にとって魅力ある観光地にするための工夫。豊島南中、高山咲穂、西巻理沙、山口真人。5、ネット社会を安心して生きていくための市の取り組みの工夫。三郷中、松沢智香、丸山理央、田森ヒューマ。6、大型店にも負けない賑わいのある商店街を復活させる工夫。明石名中、武田紀美香、佐藤元気、小島ゆずき。7、土砂災害警戒地域の特定に配慮した警戒避難体制や自主避難の仕組みをどう整え、防災意識高揚や自主防災力の向上を図っていく工夫。穂高西中、横内音也、茂原美優、桑島ゆず。2-4、中学生議会 Q&A。 質問1。高齢者の学校活用への参加や学校の空き教室の有効活用で、高齢者と若い世代が交流できる仕組みを作ってはどうでしょうか。答え。市では健康長寿のまちづくりを重点施策に掲げています。市でも人と交流することは、高齢者が明るく健康に生活を送る上で大切なことであると考えています。ACS、安曇野市コミュニティスクールなど、既存の活動へ高齢者の皆さんに参加いただけるよう、空き教室の利活用を含め、実情に合った仕組みの改善を研究していきます。質問2。自転車の日の設定によるイベントの実施やポスター作りを通して、自転車利用に関する機運の醸成を図ってはどうでしょうか。答え。市民のイベント参加や自転車道の環境整備等に関わりを持つことは、地域への愛着や生きがいにもつながります。提言を含め、イベント内容やボランティア参加等、効果的で継続発展していく方法を検討していきます。また、小中学生にポスター作りに関わっていただくなど、情報発信と市民参画を組み合わせた方針を検討していきます。市では、サイクリングコースを中心とした交通環境整備を進めていますので、整備が完了した際はご活用ください。質問3。市民等にリンゴ栽培に1年間関わってもらい、関心を高めるとともに、 感謝祭等により農家と参加者の絆を深めてはどうでしょうか。答え、年間を通じての作業参加はかえって参加を躊躇してしまう可能性があります。一度の参加でも貴重な体験になると思いますので、農家民宿事業の中で市内の人を含め体験の機会が設けられるように検討していきたいと思います。感謝祭は参加者が企画した方がより実りがあると考えます。同世代の呼びかけであれば興味を持つ人も増えると思います。自主的な感謝祭が具体化される場合、そのための情報発信等は市が中心となって行っていきたいと思います。質問4。安曇野の日常的な活動や歴史的・文化的財産を観光資源として活用するとともに、SNS を駆使して情報発信してはどうでしょうか。答え、提言の通り、市民との交流や体験を重要な観光要素として、安曇野ならではのメニューを提供していきたいと思います。文化財の活用に関しては、関係の皆さんと知恵を出し合い、文化財それぞれに合った保存管理や活用計画を検討していきます。進展が早い情報分野において、若い世代により効果的な SNS を選択し、機を捉えて発信するとともに、多様化する旅行形態にも対応できるよう研究していきます。質問5。安曇野ネットルールの作成や、講演会、代表者会議などを通して、インターネットや SNS 利用の理解を深めてはどうでしょうか。答え、市内でも様々なネットトラブルが報告されています。提案のルールを参考に子どもたちが主体的に遵守しやすいルールを定められるよう意見を集約し、市としてのネットルールの作成を検討していきます。また、現在も地域や各学校で講演会を開催していますが、課題解決やトラブル回避の具体的な操作方法についても、プログラムに取り入れていただくよう情報発信を進めていきます。質問6。ここでしかない産品の開発や文化会館の設立などにより、赤品地域の商店街の活性化につなげてはどうでしょうか。答え、市では穂高商業高校と南安曇農業高校と連携協定を結んでおり、ここにしかない産品を両校の特色の中から作り出し、地域に活用できるよう事業の推進を図っていきます。文化会館の建設は検討していませんが、赤品駅前の歩道整備事業が事業化となり、駅前広場や周辺道路、案内看板などの整備が進められており、空き店舗の有効活用や駅利用促進事業などの地域活性化に向けた取り組みを行っています。質問7。子ども向け防災マップの作成に関わる指導や、避難所・避難場所の区別がわかる看板等の設置により、防災意識を高めてはどうでしょうか。答え、避難所・避難場所の看板は、実施規格により統一されているため変更はできません。ただし、避難所と避難場所の開設目的には大きな違いがあるため、周知を進めていきたいと思います。子ども向け防災マップの作成には、危険箇所の知識として得るとともに、マップ作りを通じた地域の自主防災意識の高まりも期待されます。市としても指導や協力は惜しみませんので、中学生目線のマップ作成に取り組んでいただきたいと思います。議会の様子の写真がありますが、割愛します。詳細は問い合わせ、学校教育課教育指導室、電話 71-2461、ファックス 71-2338。